ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第228回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
またもや台風が日本に接近するコースを取ってしまいました。台風24号が、この編集を行っている時点で、宮崎県から大分県を暴風域に巻き込みながら東進中です。
事前の予報では、九州全域で風雨がひどくなりそう、という予報だったんですが、いつものごとくというか、福岡県は雨は結構降っていたり、それなりに風が強くなる時間はあったものの、思っていたほどひどくはない感じです。中の人は、30日の夕方に iPhone 7 Plus のバッテリー交換を予約していたものの、台風の影響を考えて予約を変更して延期していました。このくらいだったら、いけたんじゃないかな、とか言ってますね。
これから、中国地方、関西地方方面へ向かって進むということですが、これまでの災害のこともありますので、これから予報進路上にある地域の皆様は、くれぐれもご注意ください。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、IoT 向けの通信方式、LTE-M を10月1日より開始することを明らかにしました。当初の提供エリアは、東京都、大阪府、千葉県の一部で、2019年3月末には LTE と同等のエリアになる予定としています。LTE-M は、既存の LTE 網を活用し、低消費電力での駆動や、通信モジュールの低価格化を図る IoT 向けの通信方式で、通信速度を制限する一方、機器は電池やソーラー電源での駆動も可能になり、LTE 網に直接つながるため、幅広い用途での活用を見込んでいるとのこと。ドコモでは IoT 向けの料金プランや、管理プラットフォームなどの関連サービスを提供していますが、今回の LTE-M も同一のプラットフォームで利用できるとのことです。
既存のネットワーク網を利用できる方式なので、わずかな改修を行うだけで利用可能なエリアが拡大できるというのは、非常に優れたメリットであると思います。LTE-M の通信速度は 300kbps 程度とのことですが、IoT のように断続的にデータを送るという用途であれば、これくらいで十分なのかもしれませんね。今回の台風24号でも河川の水位上昇が発生していますが、このような技術と、その技術を用いた設備が広がって、防災に結びつくのは大変良いことであると思います。
オフィス向け重機等の製造販売でおなじみの岡村は、スマートフォンを使って施錠、解錠できるオフィス向けの収納家具、セキュリティワゴンを10月に発売することを明らかにしました。セキュリティワゴンは、 デスクの下などに設置できる上下2段の引き出しを備えた収納家具で、重要な書類や情報デバイスなどの備品を保管できるよう、非接触型 IC カードを使ったセキュリティ機能を備えます。施錠や解錠に対応しているのは、フェリカまたはマイフェア規格の IC カードで、交通系 IC カードや、フェリカ対応のスマートフォンも同様に利用できるとのことです。
今回発売されるものは、個人の机のサイドワゴンに IC カードによるセキュリティ機能を持たせたもののようですが、オフィス向けのロッカーに同様の機能を搭載したものは、以前から販売されていたようです。会社支給のパソコンやタブレットなど、情報セキュリティに関わるものが増えていますが、日常の保管や管理は結構煩わされます。特に、ISMS などの認証を取っている事業所だと大変のようですね。今回の製品はフェリカ規格に対応していれば良いとのことで、IC 定期券として利用している交通系 IC カードや、会社支給の携帯電話に搭載されているお財布携帯でもいいということになります。専用のカードを用意するなど、導入にあたっての煩わしさがないのもいいなと思います。
独立行政法人情報処理推進機構 IPA セキュリティセンターと一般社団法人 JP サートコーディネーションセンターは NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが提供しているプラスメッセージに脆弱性があることを明らかにしました。今回明らかになったのは、SSL サーバー証明書の検証不備の脆弱性が存在するというもので、アプリがウェブサーバーに対して SSL、TLS 接続の要求を行った際、不正な SSL サーバー証明書が送信されても、警告を出さずに接続してしまうというものです。これにより、悪意のある第三者が無線 LAN のアクセスポイントを設置するなどして、中間者攻撃による暗号通信の盗聴などが行われる可能性があるとしています。脆弱性が発見されたアプリのバージョンは、iOS 版は3キャリア共通で 1.1.21 以前のバージョン、Android 版ではドコモは 42.40.2600 以前、KDDI は 1.0.3 以前、ソフトバンクは 10.1.1 以前のバージョンです。各社とも不具合を修正した最新版の提供を実施しています。なお、本件の脆弱性情報は、LINE の社員から IPA へ報告がされたことで対策が行われたとのことです。
証明書の検証の不備で、本来通してはいけない不正な証明書も通してしまう、という不具合とのことですが、すでにこの不具合が修正された最新版が配布されているとのことです。プラスメッセージのアプリに更新が来ていたら、速やかに更新をかけておいた方がいいですね。それはそれとして、当事者の意図はともかくとして、LINE への対抗ではないかと言われていたプラスメッセージの不具合が、LINE の社員によって見つけられるというのは、ちょっと皮肉な話だなと思ってしまいました。
オキュラスは、VR ゲーム向けのヘッドマウントディスプレイ、オキュラスクエストを発表しました。2019年の春に発売を予定しているとのことです。PC やスマートフォン、そして外部センサーを必要としない一体型のモデルで、2個のタッチコントローラーも用意、世界初のオールインワン VR ゲーミングシステムを謳っています。発売時には50タイトル以上のゲームや、オキュラスリフト向けのゲームタイトルが提供予定とのこと。ストレージの容量は 64GB です。 光学系はオキュラス GO と同様の片目当たり 1600×1440 ピクセルのディスプレイを搭載。レンズスペースの調整機能が装備されたことに加え、内蔵オーディオの品質が改善されているとのこと。タッチコントローラーはオキュラス GO では1つしかペアリングできませんでしたが、オキュラスクエストでは2つペアリングに対応しているとのことです。
パソコンやスマートフォンとの接続を必要としない、ヘッドセット単独でネットワークに接続できるというのは、没入感をより高めるためには必要なことなのでしょうね。VR ヘッドセットというと、最近天王寺アップルクラブポッドキャスト、タックポッドキャストさんでは、オキュラス GO を使った VR 収録というのを実際にやられています。ビッグスクリーンというアプリを使って、原稿などの情報を共有しながら収録されているようですが、とても面白い試みですね。中の人は、ギア VR なら持っていますので、ビッグスクリーンは利用できるのですが、接続する相手がいないので全く活用していなかったりしますけど。それはともかくとして、今回の新製品はゲーミング向けということで、どれほどのパフォーマンスが出るものなのかは非常に興味深いですね。今回のニュースは以上です。
さて、前回の配信は中の人の体調不良のため、通常よりやや遅れて配信させていただきましたが、それにあたり、お見舞いの言葉を複数の方から頂戴いたしました。この場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。皆様、どうもありがとうございました。また、ご心配をおかけして申し訳ありません。というか、ただの寝不足ですから単純に中の人の自己管理が悪いだけなんです。ご心配には及びません。
話は変わりますが、その配信が終わった後に iPhone 6S を衝動買いしたというのは本当なんでしょうか？
どこでそんなデマが？
中の人ならやりかねないからでは。
iPhone 6S を購入したのは本当ですし、支払いは中の人がするのも事実なんですけど、中の人が自分のを買ったわけではなくて、中の人のご家族のスマートフォンを機種変更をしてきたんですよね。これまでは Android スマートフォンを使っていたんですけど、Android に依存した使い方ではなかったことと、最近の Android の端末で、中の人が要求する性能とコストのバランスが取れているものがなかったわけで、ご家族の使い方からしてカメラの性能は良いものがいいわけなんですが、同時に端末のサイズが大きくなることは避けなければいけない。さらに高額な端末だと機種変更をするのを渋られるので、できるだけ安い端末でないと機種変を説得できないなど、いろいろと面倒があったようです。そんな時に、NTT ドコモの iPhone 6S がドコモウィズの対象に入ったということで、カメラ性能、サイズ、価格、すべての条件に合致した候補がようやく出てきたという感じでした。中の人はソフトバンク版の iPhone 6を持っていますから、事前にほぼ実物を見せてサイズ感や操作についての説明ができるというのもポイントが高かったわけです。
実際、思っていた以上に Android から iOS へ移行するにあたって、操作の不自由とかはあまりなさそうでしたね。とはいえ、全く問題なく移行作業ができたというわけでもなく、
Android からデータの移行をするにあたって、ドコモショップにあるドコピーでデータのコピーを行ったようですが、電話帳はこれまで Google と同期していたデータと整合が取れないくらい、ぐちゃぐちゃの状態で iCloud に入ってしまっていたそうです。どっちがどっちかわからなくなってしまったので、 Google での同期を諦めて、iCloud 上のデータを整備して、ようやく使える状態になったようです。また、画像も不完全にコピーされていたり、タイムスタンプが狂って正しくソートされなくなってしまったりと不都合ばかりになってしまったので、iCloud に同期されたデータを全部消して、Android 端末から抜いたデータを再度アップロードし直す羽目になりました。
結局、データの移行はドコモショップに任せないで自分でやった方が早かったわけですね。
これまでの Android から Android に機種変更をしていたのと違って、OS そのものが違うので、そこを考慮すべきだったのかもしれませんね。中の人が自分の端末を変える場合、データの同期や移行は自分でやってしまうので、基本的にショップに任せるようなことをしないのですが、今回はご家族の端末ということで、そこまで考えていなかったみたいです。
まあ、それはそれとしても、またしばらく無償のサポートセンター業務が始まってしまうのは否めませんね。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。